番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでも話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方、おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。で、今回はですね、恒例になりましたハッシュタグ大運動会を開催していきたいと思います。で、その前にですね、プチプチご報告っていうのがありまして、まあ非常に個人的なことなんですけれども、録音している環境がちょこっとだけ変わりました。で、ツイートをしたので、ツイッターをご覧になっている方はね、わかるかと思うんですけど、机が変わったんですよ。うん。で、今までは、こたつ机をね、いつも食卓で使ってるこたつ机を使っていたんですね。なので、どうしてもこう地べたに座って喋っている状態だったので、うん、ちょっとお腹に力が入りにくいような感じだったんですけれども、今、ダイニングテーブルって言ったらいいんですかね。椅子と机の状態で喋ってみてます。ちょっとね、使い心地も試してみたくて、今そこに座ってね、録音を始めています。なんとなくこう背筋もちゃんと伸びて、お腹にも力が入って、声がちょっと出しやすくなったかなと思います。聞かれてる方は、そんなに変わらへんよって思われるかもしれないんですけどね、このね、姿勢を良くして喋れるっていうのがね、いいなと思っています。はい、この机はですね、新居に持っていきますので、来週引っ越しになるので、来週からはね、またこんな感じでおしゃべりしていきたいと思います。はい、といったところで、ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、本日はハッシュタグ大運動会ですね、開催していきます。どうぞゆるっとお聞きください。はい、では今回は2020年5月18日にいただきました分からのご紹介です。なおさんからいただきました。久々に癒される。ご飯を炊く準備を聞いているだけで美味しそうなのに、高野豆腐の肉巻きとかめっちゃ美味しそう。巾着にするとか新しいな。今うちにはアンパンマンの小さな高野豆腐があり、明日ちょうど煮ようと思ってました。シンクロといただいております。はい、こちら45箱目、好きです乾物高野豆腐の食べ方編の方ですね、リンクを載せてツイートいただいております。こちらの回ではですね、高野豆腐のね、食べ方についていろいろお話しさせていただいたんですけど、このね、いつも見たくご飯を、ね、いつもじゃないけど、そのご飯をね、炊く準備なんかをね、しながら、そういう作業もね、入れながらおしゃべりをしてみました。美味しそうとね、言っていただけて嬉しいですね。で、そうそう、このなおさんがおっしゃってるアンパンマンの小さな高野豆腐っていうのがすごく気になったので、ツイッターでね、どうなんですかって聞いたら、お写真をね、載っけて教えていただいたんですけど、その高野豆腐の表面にアンパンマンの焼き印って言ったらいいんですかね、顔の模様がついてるんですよ。めっちゃ可愛くって、あ、これは大人でもテンション上がりますよねっていうようなね、ことをね、お話ししてました、なかなか見かけたことなかったんですけど、ちょっとあったら私もそれ試してみたいなと思っています。はい、なおさんありがとうございます。続きまして、なおさんからいただいております。鬼おろしさんありがとうございます。さっきおべふたのオープニング部分をわざわざ再生しました。笑い、さらに文字でももらえて嬉しいといただいております。こちらはですね、なおさんが5月にお誕生日を迎えられていたんですね。で、その時に、いつも冒頭でね、本日お誕生日の方おめでとうございますっていうのと、新しい一年になりますようにっていうことをね、言わせていただいてるんですけれども、そのところをね、わざわざ聞いていただいたっていうのが、めっちゃ嬉しかったですね。そんな風に思い出していただけるのがすごく嬉しいです。でね、直接と言いますか、このツイッター上でもメッセージを送らせていただいたんですけれども、こちらもね、こんな風に喜んでいただけて、あ、よかったなと思います。このなおさんのまっすぐに伝えてくださるところがいつもすごく響いております。はい、なおさんありがとうございます。続きまして、あやほさんからいただきました。 聞いたポッドキャスト丸一ということで、たくさんですねハッシュタグ上げてらっしゃる中におべふた入れていただいております。最後の方の3つはくまずばさんとポッドでさんとあいたろさんですね。ニューニューニューと新しいのも聞かれていますね。あいほさんすごくたくさん聞かれてるのに、番組のねポッドキャストの新規開拓もされていてすごいなと思いますね。でそしておべふたにはいつも鬼おろしさんの声に癒されておりますというねメッセージもいただいております。もうこちらこそありがとうございます。お聞きいただいて励みになっております。もうあやほさんは最近というか、まあ、このところずっとですねあちらこちらでご活躍されていて引っ張りだこですので、またですねあやほさんともおしゃべりしてみたいなと密かに思っております。はい、あやほさんありがとうございます。続きまして、ダニクもだった。ごめんなさい、お名前を噛んでしまった。すいません、失礼しました。ダニクアット元にょたい狂乱さんですね、いただいております。明日はおべふたの有川ひろさんの回を聞くぞ。最近、ポッドキャストを聞く時間がないから宣言しとかないとなといただいております。はい、ダニクさんですね、ありがとうございます。すみません、先ほどは失礼いたしました。ダニクさんとはこの有川ひろさんが好きでっていうのをね、勝手に私は有川博さん好き同盟を勝手に組んでるおります。はい。このね、ポッドキャストを聞きますっていうのをね、宣言していただけるものも大変励みになっております。すみません、ちょっとカミカミでした。はい、ダニクさんありがとうございます。続きまして、アポロさんからいただきました。5月20日に楽しく拝聴したポッドキャスト、拝聴報告のね、されてる中に、こちらもまたまたたくさん上げてらっしゃる中におべふた入れていただいております。5月20日の大運動会ですね、ありがとうございます。もうまたまたご紹介するのが遅くなってしまったんですけれども、聞いてますよというこのアポロさんのツイート、いつも励みになっております。ありがとうございます。続きましてラニクさんからいただいております。軽い気持ちで聞こうと思ったら名前呼ばれてた笑い、しかも番宣までありがたや、取り急ぎエッセイを Amazon でポチりましたといただいております。はい、こちらはですね読書感想、有川博さんのエッセイ倒れる時は前のめりのご紹介をねさせていただいた回ですね、お聞きいただいております。先ほどもねちょっと申し上げたんですけれども、ダニクさんとはこの有川博さんの作品についてこう私がお弁当の蓋内でねお話しした時にお便りいただいたりとかして、その有川博さんつながりで仲良くさせていただいてるので、こんな風にね言っていただけてね嬉しいですね。でダニクさんがその、ツイッター上でなんですけれども、読了っていうことでこの本読みましたっていうのでツイートをねここのところされているんですが、その中にですね有川博さんの作品もたくさん上げてらっしゃるんですけど、私読んだことないやつがいくつかあったのでそちらもねチェックしてみようと思っております。はい、ありがとうございます。続きましてあやほさんからいただきました。夜に聞いた番組ということで、またですねいくつか上げてらっしゃる中におべふた入れていただいております。この夜の時間のお供にも入れていただきましてありがとうございます。嬉しいです。続きましてエディーラウさんからいただきました。今晩は高野豆腐、乾燥してる豆腐に高野豆腐パウダーと水をかけてレンジでチン、あとはひたすら食べるだけ。高野豆腐大好き、でも手間かけるのは面倒なので私はレンジンで OK ですといただいております。はい、こちらもですね高野豆腐の食べ方編の方ですねお聞きいただいております。エディ・ラウさんはお住まいが今ニューヨークなんですよね。なのでニューヨークにも売ってるんですねっていうのをねツイッターの方でお返事させていただいたんですけど、お写真もね一緒に載っけていただいてるんですが、高野豆腐といえばおなじみみすずさんの高野豆腐がニューヨークでも販売されているそうですね。でレンジでチンができるやり方私知らなかったので、あるんだと思ったらその箱の後ろにですね載っけていただいている写真で、箱の後ろに電子レンジで簡単調理っていうねやり方が書いてあって、あ、なるほどねと思いながら見させていただきました。 で、さすがに外国で販売されているということで、英語の表記もね、されてますね。うん、なかなかこういうのを目にすることができないので、このね、お写真載っけていただいて、すごく貴重なものが見られたなと思っております。はい、エディ・ラオさんありがとうございます。続きまして、モッチさんからいただきました。48個目拝聴、ある男という本の感想会でしたが、めっちゃ読みたくなりました。衝撃の事実からの気になる展開、読後の捉え方、クー・オニオロフィさんがどんどん紹介上手になってる。女性は結婚で名字が変わるので違和感を覚えますよね。でも新しい自分になれるのかもしれませんね、といただいております。はい、こちら48本目ですね。読書感想、ある男という小説ですね。ご紹介させていただいた回、お聞きいただいております。うん、詳しくはですね、ぜひぜひそちらをお聞きいただきたいんですけれども、うん、本当に中身が衝撃の事実に、まみれておりまして、うん、読後ね、何とも言えない気持ちになりました。いろいろ考えさせられました。どんどん紹介上手になっていると言っていただけて、もう恐れ多いですが、ありがとうございます。で、この、ちょこっとだけ、かいつまんで、簡単にお話しさせていただきますと、名前と出自を変えて生活をしていく男たちといったことをが内容になっております。ものすごくざっくり説明しました。本当にね、もっと複雑な人間関係とかもあるんですけど、非常に面白い本でしたね。うん、この面白いっていうのが、笑いの面白さではないんですけど、うん、あ、なるほどねってね、いろいろ考えさせられました。はい、ぜひぜひ読んでみていただければと思います。もちさん、ありがとうございます。続きまして、アポロさんからいただきました。大運動会5月21箱目拝聴。24日18時、仕事でツイキャス行けない、残念。録画あれば聞けるかも、といただいていました。で、こちらはですね、先月5月24日の夕方6時からですね、マイヤさんとツイキャスでコラボをね、させていただいたので、そのね、お知らせをお聞きいただいて、うん、こんな風にメッセージいただいてました。うん、聞けたら聞きたいなという風に言っていただけてよかったです。嬉しいです。またですね、うん、前から思ってることではあるんですが、引っ越しして落ち着いたら、自分のツイキャスもやりたいですし、またね、どなたかとコラボさせていただけたら嬉しいななんてこともね、考えてますので、また機会がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。はい、アプロさん、いつもありがとうございます。続きまして、演劇ラジオ、かまさまさんですね、いただいております。今週聞いたポッドキャスト、その2の中に、おべふた入れていただいております。かまさまさんもですね、たくさんお聞きになってますね。おべふたにはですね、45箱目と、ハッシュタグ大運動会ですね、お聞きいただいております。ステッカー完成おめでとう&お疲れ様といただいております。ありがとうございます。無事に完成いたしました。このステッカーはですね、お便りいただいた方にお送りできたらなと思っていますので、ツイッターの DM もしくは Gmail の方ですね、ぜひぜひどんどんお便りいただければなと思います。はい、かまさまさんありがとうございます。続きまして、アポロさんからいただきました。5月22日に楽しく拝聴したポッドキャスト、拝聴報告ということで、またですね、たくさん挙げてらっしゃる中に、オペフタ、大運動会5月21箱目と入れていただいております。ありがとうございます。もしかしたら、このハッシュタグ大運動会本編とは違うので、お聞きになってない方いらっしゃるかもしれないなってね、なんとなく思ってるんですけれども、アポロさんも欠かさずね、こちらのハッシュタグの方も聞きましたっていうふうに報告していただけまして、もう本当に、本当にありがとうございます。はい。続きまして、ダニクさんからいただいております。おべふたを聞いて購入ということで写真を載っけていただいておりますが、こちらですね、先ほどからなんとか出てきております、有川博さんのエッセイ、倒れるときは前のめりですね。お写真載っけていただいております。うん、こんな風に買いましたとか読みますっていうのもね、お写真付きでツイートしていただけると、うん、あ、読んでくれはるんやとか読まはるんやっていう風にね、思ってね、嬉しいですね。で、この倒れるときは前のめりの 総長っていうんですかね、この想定、なんていうものかな、カバーですね。カバーの写真じゃない、カバーの絵柄がすごく可愛らしいんですよ。柑橘系の、これは黄緑色のベースに柑橘のね、果物の絵がね、バーって書いてあって、で、右側に縦にズバンと倒れるときは前のめりっていう言葉がね、入ってますね。このね、カバーもいいなと思って一目惚れをして買いました。で、読んでみてやっぱり有川博さんだなと納得した内容でした。はい、ぜひご興味のある方、読んでみていただければと思います。はい、ダニクさんありがとうございます。続きまして、マーヤさんからいただきました。みおちゃん、ありがとう。優しいって言われた。ほっこり癒しの時間でした。見てくださった皆様、ありがとうございます。お弁当の蓋も聞いてね、といただいております。はい、こちらがですね、先ほどアポロさんのツイートの時に紹介させていただいた、マーヤさんとのコラボキャスのね、日にですね、こんな風に改めてメッセージいただきました。もう本当にありがとうございました。直接お話しさせていただくのってもちろん初めてだったんですけど、もうマーヤさん本当に優しくって、もうマーヤさんの優しさにただただ包み込まれた時間でした。いやー、楽しかったですね。そのコラボキャスの中では、お料理のお話とか、マヤさんのね、美腸ご飯のお話とかをね、教えていただいて、すごく勉強になりました。またですね、機会があったらご一緒させていただきたいなと思っております。はい、マヤさんありがとうございました。続きまして、もちさんからいただきました。41箱目拝聴、エアノートビーいいですね。少しのスペースを有効活用して楽しめそう。極めると縄が見えてくるかも、笑い。そして、遅ればせながら1周年おめでとうございます。番組の質はもちろん、鬼おろしさん自身が大きく成長していると、僕も他のリスナーさんも強く感じていると思いますよ、といただいております。もうありがとうございます。41箱目はですね、エアなわとびとお誕生日っていうタイトルにしていたかと思います。お弁当の蓋1周年でしたっていうね、お話をさせていただきまして、その中でね、エアなわとびっていう縄跳びのね、ご紹介をね、してたんですよね。まあ、そろそろ緩和されてきているとはいえ、なかなかやっぱりそのあっちこっちに活動しに行くっていうのはまだまだしにくい状況なので、このね、いつでもどこでもできるエア縄跳び、引き続き続けていきたいと思います。極めたら縄が見えてくるかも。もうそこまでいったらもうすごいですね。はい。もう、そしてこんなにね、お褒めいただいても、もうありがとうございます。いつももちさんの優しい言葉に励まされております。ありがとうございます。これからもね、こんな感じですけれども、ゆるとゆると続けていきたいと思いますので、ゆるとゆるとお付き合いいただければ嬉しいです。はい。ありがとうございます。続きまして、あやなさんからいただきました。わーいわーい、お弁当のふた様からステッカーいただきました。封筒のシールも可愛い。ありがとうございます。お手紙も嬉しいです。括弧許可取らずすみませんといただいてますね。いえいえ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、こちらはですね、そのステッカーが完成して、で、あやなさんにはもうちょっとね、メッセージ、DM でお便りいただいたりしていたので、早速ですね、ステッカー送らせていただきました。特に私がこんなんできましたっていうのを言っていたわけではなかったんですけど、こんな風にご紹介していただきまして、このあやなさんのツイートが本邦初公開、お弁当の蓋のステッカーということになりましたね。いや、もう嬉しかったです。届きましたっていうのでね、こんな風にあげていただけて、喜んでいただけて、もうそれが何より嬉しかったです。もういつもね、あやなさん本当にほぼほぼ毎回メッセージくださってまして、本当に励みになっております。ありがとうございます。はい、続きまして、あやほさんからいただきました。聞いたポッドキャスト、丸一ということで、まだですね、たくさんあげてらっしゃる中に、おべふた入れていただいております。前編後編、ライドウさん、お忙しい、すごいなぁといただいております。はい、こちらはですね、46箱目ですね。 椿雷堂さんとおしゃべりポッドキャストの話ということで、前編と後編の2回に分けてお送りさせていただきました。もう椿雷堂さんもあちらこちらにご出演されていて、本当にお忙しいだと思いますし、お弁当の蓋にも来ていただきました。ありがとうございました。もう雷堂さんは一度お会いしたことがあるんですけれども、こうもう本当にね、大御所っていう感じがこの言い方したら失礼でしょうか。いやでも何でしょうね、この全てを受け止めてくれる感じがあって、私もねお話ししながらすごく瞑想をし始めてたんですけど、雷堂さんがこうちょっと待ってちょっと待ってと戻してくれるっていうね、このパターンがありましたね。はい、いや、ありがとうございました。本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。はい、あやほさん、ありがとうございます。続きまして、さっぱさんからいただきました。おべふたステッカーいただきました。嬉しい。封筒におすずさんとおにおろしさん書いてあった。かわいいといただいております。はい、さっぱさんにもですね、写真と一緒にツイートいただいております。このね、封筒にどうするかっていうパターンはちょっといろいろ考えてみようと思っていて、あやなさんにはねシールをペタンって貼ってみたんですけど、さっぱさんの封筒にはおすずさんと鬼おろしを書いてみました、うん、お手紙もね入れさせていただいてるんですけど、あんまりでもこれ言わない方がいいかな言わない方がいいかもしれないんですけど、はい、こんな風に喜んでいただけて、ああやっててよかったなって思いますし、うん、こういういろいろねステッカーも含め、この聞いていただいてる方とつながれてるっていうのがね、こんな風にこう生で実感できるっていうか、そういうのがね交流できていることが本当に嬉しいなと思います。はい、かわいいってめっちゃ褒めていただいて嬉しいです。はい、さっぱさんありがとうございます。続きましてピエール加藤さんからいただきました。他の人が聞いている番組ってやっぱり気になりますよねといただいております。はい、こちらはですね46箱目の椿雷堂さんとおしゃべりの回ですね、お聞きいただいておりますね。うん、雷堂さんとおしゃべりさせていただいた中で、どんなポッドキャスト聞いてますかっていうことをね聞かせていただいたんですけど、やっぱりねこの人によってどんな風な番組がお好きなのかとかもう知れるのが楽しいですし、あ、そんな番組あったのねって、うん、知らない番組がこんなにあったっていうのをね知れるのも本当に楽しいので、またですねこれから、うん、もし生かしてゲストに来ていただいたりとか、お話がねできる機会、そのポッドキャストに限らずですね、お話しさせていただける機会がありましたら、ポッドキャストのお話はどんどんねお聞きしてみたいなと思っています。うん、気になっております。はい、ピエール加藤さんありがとうございます。続きましてアポロさんからいただきました。5月30日に楽しく拝聴したポッドキャスト拝聴報告ですね、たくさん挙げてらっしゃる中におべふた入れていただいております。46箱目の1と2ですね、2つともお聞きいただいております。はい、いつもありがとうございます。はい、といったところでまだまだいただいているんですが、ちょっとお時間のね方もあるので、ここで一旦切らせていただきたいと思います。いつも本当にたくさんのメッセージありがとうございます。またねこの1ヶ月遅れぐらいでのご紹介になってしまってるんですけれども、一つ一つですね目はしっかりとさせていただいております。ありがとうございます。またですねお聞きいただいている皆様のおかげで、このお弁当の蓋もですね、ハッシュタグ大運動会もですね、こうすべて続けることができております。ありがとうございます。いつも申し上げていますが、このね、ゆるとゆると続けていただいけたらなと思っていますので、ゆるとゆるとお付き合いいただければ嬉しいです。はい、では次回もですね、ハッシュタグ大運動会、引き続き開催していきたいと思います。今回はここまでとなります。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の蓋@gmail.com。お弁当の蓋は小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。 ツイッターアカウントは、アットマーク、おべふた361。おべふたは、OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグは、おべふた。おべはひらがな、ふたはカタカナです。Gmail、Twitter の DM にメッセージいただきますと、ステッカーですね、プレゼントしております。ぜひぜひお気軽にお送りください。またですね、ハッシュタグいただきますと、ハッシュタグでメッセージいただきますと、今回みたいにですね、番組内でご紹介させていただきます。こちらもお気軽にお送りくださいませ。はい、それでは今回も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。